Japan.
Here we go!
Rising Japan.
Rising Japan.
皆さんこんばんは。RJコアです。RJ Rising Japan。8月13日18時になりました。夏の暑さに負けず、今日も暑く日本をライジングさせちゃいます。ライジングジャパン、今夜はこの曲からスタート。
宇宙が始まる前から神様はずっといて、
皆さんね、それぞれ帰省したり旅行に行ったりしているんでしょうかね。最近は本当に暑い毎日が続いていますから、大丈夫ですか？夏バテしてませんか？最近知ったんですけど、家の中にいても頭が痛くなったり吐き気がしたりして、なんと熱中症になるみたいですからね。皆さんぜひ水分をこまめにとって、十分に暑さ対策して体調に気をつけてくださいね。こういう暑い夏はですね、もう暑すぎて何もしたくないし、涼しい部屋でダラダラしたいと思うかもしれませんが、そんな時こそ RGO を聞いて力を出していただきたいと思っております。皆さん引きこもってちゃダメですよ。今月は Power of Life、力の源というテーマでお送りしていますので、皆さんこの時間を通してですね、たくさん力を受けてくださいね。皆さんがこれまでですね、力を受けたもの、力の源についてお便りいただいているのでご紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム熱い夏さん。 東京都30代社会人の方からです。自分と神様で作った手作り冷やし中華や教会の牧師さんが作ってくれたサムゲタンで力を受けますといただきました。なるほど、つまり食べ物を通して力を受けるということですね。サムゲタンですね、以前の放送でも出てきた気がしますが、本当に食べると栄養満点なので力受けますよね。サムゲタンを作れる牧師さんがいらっしゃるんですね。もうぜひ作り方を教えてください。はい、続いてラジオネームジャストさん、50代主婦の方です。何をする時も主と神様と共に、このことを忘れずに過ごすように努力中です。すると不思議といろいろできます。ハート。先日テニスの試合では、このラリーは神様との会話だと思って臨んだら、いつもよりボールを必死に追いかけ、ペアの人に今日どうしたと言われました。いただきました。おー、ラリーが神様との対話ってすごいですよね。もうどうにかしてラリー続けなきゃって思っちゃいますよね。ジャストさんのように、何をするにしても神様と共に行う努力をする、神様は私たちも力を受けますよね。私も頑張ります。続いてラジオネームスプートニック、スプートニック2号さんですかね。はい、かなりマニアックなラジオネームですか、これはですね。人工衛星の名前ですかね。30代主婦の方からいただきました。ありがとうございます。先日、娘が病気になり、数日間寝不足が続き、祈ることもままならなかったのですが、電話をかけてきてくれたママ友がお祈りしてくれた時、力が出ました。ママ友、ありがとう。いや、本当にお互いのですね、心情を分かって助け合える友達がいることは本当に心強いですよね。全国のママさんたち、子育てファイトです。続いて匿名希望の東京都高田馬場、20代社会人の方からです。私が力を受けるのは、愛する人からの応援です。頑張って、いつも共にしている、暑いけど気をつけてね。何気ない一言ですが、それが自分の愛する人からの一言なので、言葉の力が他の人の一言より違うなぁと思いましたといただきました。その通り、もう同じ一言でも愛する人からの一言と他人からの一言だと全然受けるパワーが違いますよね。頑張ってってね、何も知らない人から言われてもですね、全然頑張る気がしないですけど、自分がですね、愛する人から言われると、もう頑張りますみたいなね、もう目がハートになってですね、心のエンジンに火がついちゃうわけですよね。いやー、この愛のパワー本当に素晴らしいですよね。はい、そして最後です。ラジオネームヤマトキングさん、神奈川県40代の社会人の方からいただきました。私が力を受けるものは、自分個人に宛てられたメッセージです。中でも直筆メッセージです。メールとか LINE とかでも嬉しいですが、スタンプを選ぶ時間より紙とペンと言葉を選ぶ時間の方が絶対に長いし、それだけ自分を思ってくれてることだし、絶対祈って書いてくれてるし、このご時世にこんなアナログなことをしてくれる、その心遣いが嬉しいし、世界に一つしかない宝物だと思うので、とても力を受けます。心が躍ります。愛を感じます、といただきました。本当にそうですね、トキングさん熱いですね。少し前まではですね、誕生日やお祝いの時は直筆の手紙っていうのは結構当たり前のようにもらえてたりしてたと思うんですけども、最近はですね LINE のスタンプなどにですね、 簡単にメッセージが送れるようになってしまった分、何もないよりかは嬉しいけど、やっぱりちょっと寂しいですよね。早くて便利なんですけれども、時間がかかっても手間と真心が感じられるものの方がやっぱり力も愛も受けますよね。表現の仕方だと思うんですけど、今度私も大事な人に LINE ではなく直筆でお手紙書いてみようと思います。はい、ということで皆さんからのお便りをご紹介しました。引き続きリスナーの皆さんからのパワーオフライフ、力の源エピソードを募集しております。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 そしてアンケートフォーム番組公式 LINE までお寄せください。今日のライジングジャパンは、久しぶりの RJ ドゥさんによるちょっと待ったのコーナー、 RJ コアホットニュース、そしてRJ ソルト天の扉と盛りだくさんでお送りします。今夜もライジングジャパンがあなたのパワーの源になりますように。
さあ、ここからは RJ ドゥがお届けするちょっと待ったのコーナーです。2015年、忘れずに必ず覚えて行うべき言葉は何でしたか？8月半ば、お盆だからといって忘れていませんか？ちょっと待ったですよね。続けて口に出して言うこと、考えることで忘れずに生活していきましょう。 Please after me、 ちょっと待るちょろめる。 何度もでも分からなくなってきますが、このちょっと待ったのコーナーでは皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。実は最近ですね、僕もちょっと待ったと止められたことがありました。先週土曜日に大阪へ行ってきたんですけれども、そこで市の神父自慢大会というイベントをやっていました。自分の持っている個性を通して歌、バンドだったりトランポリンや跳び箱を使ったアクロバティックプレイなど、その個性を通して天に栄光を競うというイベントでした。で、僕はリハーサルまでは会場にいることができたんですけれども、帰らなければならなかったんですよね。実はその日の夜にこっちで時々演劇やバンドとかで参加しているライブをやっているんですけど、その公演があったんですよ。で、その中で大阪の神父自慢大会というイベントに顔を出しに行きました。で、本番の舞台にもね、立たせてもらえるっていうお話をいただいたんですよ。で、自分的にはなかなかない機会だから、この大阪の地で舞台に立ちたいなと、リハーサルだけではなく本番にも参加したいなって強く思ったんですよね。でも泣く泣くその演技やバンドのライブがあるから、時間になって会場を後にしました。で、会場を出た時にポツポツと少し雨が降り出しました。で、会場の最寄り駅に着く直前です。ものすごい雷とスコールのような雨に見舞われたんですよね。で、駅の改札がある高架下に入っても雨が入ってくるわ入ってくるわ。で、それで僕は思ったんですよ。あ、これは大阪に残って舞台に立ちなさいということかと。しかしながらここで僕は心霊でした。お祈りをしたんですよね。すると僕があまりにも残りたいという思いが強いから会場に戻れないようにこの雷雨に見舞われるようにしたんだっていうことを感じるようになったんですよ。で、実際結構すごい雷雨だったので、路線によっては電車が止まってしまっているということもあったし、多くの路線が遅延してたんですよね。で、僕が帰るために乗らなきゃいけない電車は止まることなく、また遅延をしていたとしてもその分で電車が駅に入ってくるので、長い待ち時間とかも一切なくスムーズに乗り換えて新幹線に乗って帰ってくることができました。で、しかもこの雷雨の前にですね、神様が空にハートマークを描いてくださったんですよ。ハート型の雲なんですけれども、よくある白い雲がハートの形をしているものではなく、それの逆バージョンで雲がないところがハートの形をしていました。この写真は番組のツイッターに上がっていますので、ご興味がある方はご覧ください。このようにね、自分があまりにも大阪に残りたいという思いが強すぎたから、雷雨を通してちょっと待ったと僕を止めてくださったというお話でした。めでたしめでたしっていうね、僕の話はいいんですよ。皆さんからも素敵なちょっと待ったエピソードを届いておりますので、ご紹介していきます。大変お待たせいたしました。まずはじめに東京都社会人モチーズさんのちょっと待った。落ち込んでいる時にふと空を見上げたら、ちょっと待った、ハートの形に見えなくない雲がぽつりと、私が愛して見守っているから落ち込まないでという神様のメッセージに思えましたといただきました。この後にものすごい雷とスコールのような雨に見舞われませんでしたか。で、それは僕だけですね。でも素敵ですね。自分が力を落としている時に自然万物を通してメッセージをくださるという、むしろコーナーがラブレターのコーナーじゃないかという素敵なメッセージです。モチーズさんだけではなく、僕らみんなにメッセージをくださっている神様ですので、それをキャッチできるように常に考えのアンテナを広げておきましょうよ。続きまして40代主婦の P さんのちょっと待った。 小学校1年生の娘の初めてのピアノコンクール。本人頑張りましたが、入賞者発表で名前が呼ばれず、悲しくて悔しくて泣いていました。帰りながら得点表を見ると入賞枠に入っています。急いで帰って確認したら入賞していました。トロフィーはもらえませんでしたが、賞状をもらえて大喜び。初めてのコンクールでしたが、次はもっといい賞をもらえるように頑張ると言っていました、ということです。おめでとうございます。よかったですね。自分が努力し行うならば、必ずもっといい賞がもらえると思います。応援してますので頑張ってください。でも本当にちょっと待ったと得点表を確認してよかったですよね。入賞していたとしても、後日賞状が自宅に郵送されてくるとかだったら、喜びもなんか半減してしまいますよね。引き続きピアノを頑張っていただきたいと思います。ぜひお母さんもね、うまく支えてあげてください。それでは最後です。愛知県トミーさん、20代学生の方のちょっと待った。私は学校に車で通っているのですが、休み時間に眠くて車の中で寝ていました。授業が始まる時間になっても寝ている私に、車の中に蜂が入ってきて私の周りをビュンビュン飛び回りました。あまりにもびっくりして飛び起きて、神様が早く行きなさいとおっしゃってるのを強烈に感じて、すぐに準備をして授業に行きました。すべきことをすべき時にできるようにしてくださったことに感謝です。神様恐るべし、といただきました。怠けている自分に蜂を使ってちょっと待った、ね、面白いですよね。いきさつが愛だと言ったりもしますが、こういうテーペロみたいな自分の過ちに対して働きかけてくださるのは本当に感謝ですよね。ね、いいことも悪いことも全部いきさつになるし力になりますよね。まあ、その時その瞬間はビビるかもしれませんけれども、本当に全てを愛で導いてくださる神様です。このように皆さんの生活の中でも必ずちょっと待ったがあります。このちょっと待ったで皆さんの運命を左右することがあるかもしれないので、今年忘れずにちょっと待ったを考えて生活していきましょう。引き続き皆さんからもどんなちょっと待ったエピソードでもいいのでお待ちしております。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、RGO ホームページ、番組掲示板、メッセージフォームなどでもお待ちしております。以上、RJ ドゥがお届けしたちょっと待ったのコーナーでした。
なくしちゃいけない言葉を胸に抱いて、
ここからは RJ コアがお届けするホットニュースの時間です。暑い夏ということで、今日のホットニュースはですね、いろんな意味で暑いある国をご紹介しようと思います。今週8月9日になんと独立記念日を迎えた国なんですけれども、どこかわかりますかね。8月9日はそう、私 RJ コアの生まれ故郷シンガポールの建国50周年記念日でした。私事なんですが、実は私シンガポールの血がですね半分混ざっていまして、生まれもシンガポールなんですよね。ということで、この番組はライジングジャパンなんですけれども、今日はですね遠慮なくシンガポールについてじゃんじゃんアピールしていきたいと思っております。このシンガポールという国ですが、東南アジアのマレー半島の先っぽにある、地図上だとですね見えないくらいですね点のような小さな国でございます。本当に小さいんですよ。大きさはですね東京都23区くらいで、もう1日もあれば国を一周することができちゃいます。がこの小さな国がアジアの奇跡だと言われるほど大きな発展を遂げた国になるんですよね。シンガポールといえばやはり多民族国家、さまざまな人種や宗教が共存している国なんですけれども、本当に肌の色やですね生活スタイルもそれぞれ違っていて、まさに異文化多文化に触れることができちゃう国なんですよね。そんなシンガポールという国のすごいところを一気にご紹介したいと思いますが、何がすごいかと言いますとですね、なんと世界のナンバーワンランキングをこのシンガポールがですね総なめしてるんですよ。まず経済力世界1位ということで、1965年に独立をしてからものすごい凄まじいスピードで経済発展を遂げた国なんですよね。日本の 1.5 倍以上ということでね、本当にねお金持ちが多いんですよ。私もね親戚がたくさんいるんですけれども、漏れなく全員お金持ちです。いやー羨ましい。次はですねベストエアポート世界1位ということで、チャンギ国際空港、皆さん知ってますか？ベスト空港世界一なんですよね。もうかなり綺麗で広いホテルのような空港なんですけれども、今第4ターミナルをですね建設中だそうですね。ちなみに2位は韓国のインチョン国際空港で、日本はですね羽田空港が6位に入っています。それとシンガポールですね、シンガポール航空もベストエアラインとしてですね世界最高クラスと称されていまして、きめ細やかなサービスと世界一豪華な航空機と言われています。ビジネスクラス、ファーストクラスの他にですね、なんとスイートクラスというものがあって、もはや完全個室になってるみたいですよ。飛行機の中にねさらに部屋があるってすごいですよね。ちなみにですよ、東京からシンガポールまでの片 片道で、90万円するそうです。ね、乗ってみたいけど無理ですね。続いてまだあるんですよ。シンガポールはですね、最も住みやすい都市世界1位ということで、ゴミがなくて罰金に厳しい国としてすごく有名ですけれども、街にですねゴミ箱がたくさん置いてあったり、あちこちに罰金マークがですね貼ってあったりしてるんですよね。で、果物の王様、私も大好きなんですけど、ドリアンありますよね。あれもですね、臭いのでバスや電車の中には持ち込み禁止なんですよね。あとよく見てみると、街中にですね警察の監視カメラもたくさん実はありまして、それによってですね犯罪率も日本の半分以下だそうですよ。ちなみに参考までに、日本で最も住みやすい街はですね、東京都にある吉祥寺だそうです。どうですかね、吉祥寺在住の皆さん、住みやすいですか？ゴミはね結構落ちてますよね、はい、でも1位ですからね。どの辺がね住みやすいポイントなんでしょうね。ぜひ吉祥寺の皆さん教えてください。そしてシンガポールはですね、人口密度も世界1位だそうです。いや、これはねちょっとまあ仕方ないですね。狭いので、東京都23区の中に人口550万人の人がいますので、もう込み込みです。そしてそしてまだあるんですよ。なんとですね、 TOEIC 得点ランキングも世界1位だそうですね。いやー、頭いい人が多いんですね、シンガポールは。実際ですね、シンガポール の、 国立大学入学するのがかなり大変だそうなんですけれども、だいたいその国立大学を卒業した人のですね半分以上が医者か弁護士になるそうですよ。すごいですね、エリートな国シンガポール。そしてですね、ビジネスに適した国世界1位、あとは IT 技術活用度世界1位などなどですね、まあいろいろありますね。もうとにかく世界1位ランキングを総なめしているシンガポールでございます。そんな小さいけれどもすごい国シンガポールがですね、今週9日に建国50周年を迎えたんですけれども、毎年国を挙げて大規模な記念式典が行われるんですよね。で、中心部の会場、マリナ・ベイ・サンズというですね、最近できた大きな船の形をしたリゾートホテルのあるところですね。皆さん知ってますかね。屋上にプールがあるところですよね。そこに多くの市民が集まって、パレードやコンサートをしたり、また軍機を飛ばしたり、年に一度のですね、花火を打ち上げたりなどなど、様々なイベントでですね、今年もものすごい大盛り上がりでした。建国記念日を祝うという文化がですね、日本にはあまりないかもしれないですが、そもそも日本の建国記念日っていつだっけって今思った方たくさんいましたね。
2月11日ですよ。
私もですねさっき調べました。いやー、私たち日本人はですね、母国愛が足りないですね。シンガポールに行くたびに思うんですけども、彼らのものすごいところがですね、まさにこの母国愛なんですよね。自分の国、母国に対する自負心と愛が半端じゃないんです。本当にすごいんですよ。それをですね象徴する一つの出来事が今年ありました。2015年今年3月にシンガポール建国の父と呼ばれるリー・クアンユー元首相が91歳で亡くなりました。その一人の人の死によって全国民が涙をしたと言われるくらい大きな衝撃と悲しみに包まれました。実際私の母も今日本にいるのですが、インターネットを通してそのニュースを知って 本当に悲しそうに声を出して泣いている姿を見ました。直接会ったこともないのに自分の実の父を亡くしたかのように悲しんでいて、私も本当にびっくりしました。日本だったら、日本の指導者が亡くなった時にどれくらいの人が涙を流すのだろうかと思ってですね、本当に国民に愛された指導者だったんだなということと、本当に国民一人一人のその母国に対する愛が大きいんだなということを感じました。このシンガポールの土台を築いてきたリー・クアンユー元首相は、国民から絶対的な支持を受け、30年以上にわたり首相としてシンガポールを導いてこられました。 He was not just a man, he is Singapore. 彼はただの男ではなくシンガポールそのものだと言われるほど、シンガポールにとって本当に偉大な人物でした。彼が残したもの、彼が築いたシンガポールは多くの人に愛され、国民一人一人が誇りを持って愛することができる国になりました。まさに小さな島国を世界中から羨ましがられる、認められる、そういう経済国家に作り変えた人物でした。そして実はそのリー・クアンユー元首相がシンガポールという一国を建てるために見本にした国があったそうです。それがなんと我らが日本だそうなんですね。日本人の忠実で忠誠を尽くす姿、真面目な気質、そして日本の経営資本などなどを手本にしてですね、シンガポールという国を築いてきたそうなんです。いやー、道理でですね、なんとなく日本人と似てる、そういう気質があるなと思う一面もあるんですよね。でも皆さん、すごくないですか？この日本も捨てたもんじゃないですよ。私たちがですね、知らないだけで、日本にはたくさんまだまだいいところがありますよね。私たちももっと自分の国の価値を知らないといけないですよね。自負心を持って、誇りを持って、この日本という国を世界に明かしできる、そういう民族になりましょう。ということで、今日はたっぷりお伝えしましたホットニュースシンガポール特集でした。シンガポール、皆さんぜひ遊びに行ってみてくださいね。ちなみにこのシンガポールはですね、毎朝学校の朝礼で国歌を歌うそうです。国民なら誰もが歌えるシンガポールの自負心を歌った曲、お送りしたいと思います。We are Singapore.
There was a time when people said that Singapore won't make it.We did.
There was a time when trouble seemed too much for us to take, but we did. We built a nation strong and free,
reaching out together for peace and harmony.This is my country, this is my flag, this is my future, this is my life, this is my family, these are my friends. We are Singapore, Singaporeans. Singapore, our homeland, it's here that we belong. All of us.So far together, our common destiny. Singapore forever, a nation strong and free.
天の扉。
こんにちは、RJソルトです。先週8月6日は平和記念日ということで、私たちの教会の牧師先生が実際にベトナム戦争に参戦された際のエピソードをご紹介させていただきました。今回も引き続き続編ということでご紹介させていただきますね。皆さんの霊魂のパワーオブライフになりますように。ベトナム戦争で何百回と作戦をしているうちに、私も敵の銃の前に単独でぶつかることがあった。3、4メートルの間隔を置いて、私が先に敵を撃てば敵が死に、敵が私を撃てば私の方が先に死ぬというハラハラする瞬間があった。その時、お互いが殺そうとしたなら二人とも死んだはずであった。天から愛してあげなさい、よくしてあげなさいという声が聞こえたから生きるようになっただけで、自分の考えだけでは到底生きることができなかった。だから神様の御言葉は命であり、霊魂を左右するものだ。しかしその時、天の声の通りにしたいと思ってもできるものではなかった。なぜならお互いに言葉が通じないために、私があなたを許してあげると言っても聞き取れなかったはずだし、体を少しでも動かそうものなら引き金を引くところだったからである。それは私の場合も同じだったので、お互いに乾燥した面体のように固く立って考えるだけの世界だった。そしてお互いが自分自身は死なずに相手だけを死なせようとした。その時また声が聞こえた。その声は、言って愛してあげて二人とも生きるようにしなさいと言った。しかしその声を信じることができなかった。人間の方法としては大変だけれども、天から聞こえてきた声だったし、また動きさえすれば撃たれる恐れがあったので、動くこともできなかった。しかしその時はどうやっても死ぬ状況であった。それで神様の御言葉を実践して死のうと思って、ちょっとだけ歩いていくことを決心した。すると決心してから前に立っている敵が自分の妹に変わって見えた。そこで、あなたがどうしてここまで捕まってこんなに苦労しているのかと言いながら走っていき、その人に抱きついてしばらく泣きながら威厳でお祈りまでした。その時は威厳のお祈りを通訳するくらい霊的だったが、その祈りの内容は、あなたと私が戦って互いに殺す必要があるのか、あなたが私に何をしたわけでもないし、また私があなたにそうしなければいけない理由もないのに、というものだった。それで結局互いに生きるようになった。その人もそんな声を聞いたのかもしれないが、私が近づいていった時にはその人も同じような心を持っていた。神様は私一人だけに悟らせてくださっただけではなく、相手にまで悟らせてくださったのだ。だから行きなさいと言われた時には、相手も悟らせてくださったことを知って動かなければならない。結局相手を許すことによって自分も生き、彼も生きるようになった。いかがでしたか？私たちは本や映像でいい話を聞くと、その感動の主人になったつもりで涙を流したり、そういう生き方に共感して気持ちは満足しますけど、実際そういう状況になった時に本当にそういう行動を取れるのか、それだけの覚悟と決心を持てるほど考えて生きているのかということを普段考えなくてはいけませんよね。音楽家とスポーツ選手は繰り返し繰り返し、どんな状況でも最高のパフォーマンスを発揮できるように、その道を極めるために自分を収め、 練習すると言います。私たちも人生の訓練が必要ですよね。牧師先生はこのようにもおっしゃいました。皆さんが神様を心と思いと命を尽くして愛さなければなりません。そうするとき、神様がどれほど皆さんのことを愛しているのかが分かるようになります。私もベトナムで数十回も死ぬ目にあって助かりながらも、神様が自分のことを愛していることを知りませんでした。私が地球上で神様のことを一番愛さなければならないと思って、それをある程度実践してから、神様が自分のことを愛していらっしゃるということを真に悟るようになりました。ベトナムで私のことをどれだけ愛してくださったのかを悟るようになったのです。私もそれ以前はよく悟れませんでした。それは聖書を読むからといって悟れるのではありません。異性を愛する表現を読むからといって悟れるのでもありません。私はそのような苦しみを受けてから、神様の立場を理解するように悟れるようになりました。考えは神だとおっしゃいました。毎日祈りと御言葉と、今度は私たちが神様を感動させる主人になりたいですね。天の扉、また次回お楽しみに。今週は RJ ソルトがお届けしました。
今夜も主来られ。
Rising Japan。
Rising Japan、 あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。今日は九州以外が天気があまり優れないということでございますけれども、このような天気でも気持ちは沈まずにライジングして、また今日残りの時間、そして明日明後日これから一生熱く生きていきましょう。でちなみにシンガポールも天気が優れないようです。熱中症や、ね、食中毒っていうこともあるかもしれませんから、健康管理などにはしっかり気をつけて、また自分式の考えでやる気を削いでしまうことがないように、考えの健康管理もしっかりしていきましょう。はい、ということで、ライジングジャパン8月のメッセージテーマ、パワーオブライフ、力の源というテーマでお送りしております。ぜひとも皆さんからの力の源エピソードをお待ちしております。メッセージの宛先はメールは rjapan.rgo@gmail.com、 rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、RGO のホームページ、番組掲示板、メッセージフォームなどでもお待ちしております。そして今 RGO 日本語放送で公式 LINE アットもやっております。日本語プログラムの情報をどんどん配信しておりますので、ぜひともお友達登録もよろしくお願いいたします。その他ちょっと待ったエピソード、ラジオを通してあの人に感謝の思いをありがとうく、皆さんが自然万物を通して受けた神様からのラブレターなどなどお待ちしております。本当に皆さん1時間お付き合いありがとうございました。あなたからのメッセージが力の源、 Rising Japan。 来週もこの時間にお会いいたしましょう。 See you next week. Bye bye.